ラジオピアサポートウィンキャン、がんになっても自分らしく。この番組はファイザープログラム、心と体のヘルスケアに関する市民活動市民研究支援により NPO 法人ミーネットがお送りします。
皆さんこんにちは。ラジオピアサポートウィキャンサバイバートークのコーナーです。パーソナリティは私、腎盂がん体験者のマーさんこと山田正明と、
乳がん体験者のユキさんこと藤田ユキです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで始まりました。このコーナーはですね、がんになっても元気に過ごしている人、治療を終えられた方はもちろんそうですし、治療中の方でも元気な方はたくさんいらっしゃいます、
はい、
そんな方をお呼びして、がんと分かった時のことですとか、治療のこと、それから仕事のこと、家族のこと、何でもお話をしていただきます。
はい、がん治療中やこれから治療を始めるという人に参考になったり励みになったりすれば嬉しいですね。では早速今日のゲストをご紹介しましょう。子宮体がんの体験者である水田陽子さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
見るからにお元気そうな明るい笑顔が印象的な水田さんでございます、うん、では最初にですね、簡単な自己紹介を水田さんご本人にお願いしたいと思います。
はい、水田陽子と申します。7年前、47歳の時に子宮体がんが見つかりました。見つかって手術をしたのですが、子宮だけでなく腹膜やリンパ節にも転移が見つかり、抗がん剤をその後6クール行いました。幸運なことにその後再発もなく、現在も元気に暮らしています。
はい、ということでですね、子宮体がんを克服されたがん体験者という方なんですね、はい、まずこの子宮体がんというものについてですね、ちょっとだけお勉強をしておきましょう。これはもちろん婦人科のがんですので、ゆきさん、お願いします。
はい、わかりました。がん情報サービスのウェブサイトからの、データをご紹介します。で、子宮体がんはその名の通り子宮のがんなんですが、子宮の奥の方といいますか、子宮の本体のような感じですね。この部分を子宮体といいまして、そこにがんができるのが子宮体がんです。で、もう一つ子宮頸がんというがんもありますが、これは子宮の入り口付近、子宮頸部というんですが、ここにできるがんで、この2つのがんは別々の病気として区別されているんですね。で、同じ子宮にできるがんなのになぜ区別されているかといいますと、診断も治療も予後、治療後の見通しのことですね。それがいずれも全く異なるからなんです。それから、統計的には子宮体がんと子宮頸がんを合わせた罹患数、がんになった人の数ですね、これは女性で5番目に多いがんとなっています。
はい、ありがとうございます。はい、ですね、なんとなく子宮がんというと子宮頸がんの方がよく耳にするというか、うん、話題になることが多いように思うんですけど、実は調べてみますと罹患数としては子宮体がんの方が多いということなんですよね、うん、はい、ではですね、水田さんにお話を伺っていきたいと思います、はい、まず最初にですね、異変って言いますか、その最初に分かったことですね、そのあたりのお話から、どうだったんでしょうか。
はい、私の場合はがんが見つかる1年ほど前から生理の時の出血量が増えていったんですね、
はい、
それも一気に増えたのではなくて、少しずつ毎回生理の時に、うん、あ、ちょっと増えてきたかなっていう感じだったんです、うんうん、
はい、
で、よく年齢も年齢ですので、閉経前に閉経前には出血が増えることがあるっていう話を小耳に挟んでたので、うん、勝手に自分の中でその閉経前で出血量が増えてるんだなと思い込んでました。
はい、
はい、
あ、なるほど、それが、どれぐらい1年ぐらい
1年ぐらい
1年ぐらい続いたということで、はい、でもいよいよとなってちょっと病院に行こうっていうふうになってきたわけですか。
はい、だんだんその出血の中に血の塊が混じるようになりまして、うん、これはやっぱりさすがにおかしいなっていうのと、うん、あと貧血のようなこう立ちくらみとかいう症状が出てきて、はい、
あ、なるほど、
これはもうやっぱり婦人科に行かなくちゃいけないと思って婦人科に行って、
はい、
私がん検診を実は子宮 頸がん検診も受けたことがなかったんですね。
なかったんです
、はい、で、はい、婦人科の先生に、はい、検診を受けたことないなら受けてくださいという話で、はい、頸がんの検査とそれから一緒に体がんの検査もしていただいて、そこでもう見つかりました、がんが、はい、
あ、ショックですよね。
そうですね、でもなんかショックというよりえっていう感じで、これは大変なのでなんとか早くその終わらせてしまわなければって、
あ、終わらせてしまう、あ、それ分かりますね、
はい、
ね、ちょっとの期間は辛いけどそこを早く通り抜ければまた元に戻るんじゃないかみたいなことを考えますよね。
はい、そんな感じでした、はいはい、
それでまあ治療っていうことになるわけですけど、
はい、
治療は、手術ということ、
はい、がんセンターを紹介していただきまして、
はい、
手術をしましょうということで、はいはい、になります。
それで手術をして、
はい、
どうだったんでしょう、手術で綺麗に取り切ることはできたんでしょうか。
そうですね、当初その手術だけっていう予定で、まあ、手術に入って、はい、そしたら、まあ、あちこちにいろいろそのお腹を開けたら子宮だけではなくてその腹膜とか、あちこちに飛んでるのが見つかったので、とりあえずそれを全部取って、
はい、
まあ、なんとか目についたところは全部取ったよっていうのが主治医のその時の言葉だったんですけれど、
手術をする前の見立てでは、
はい、
割と、初期というか外には出てないような感じだったんですか。
そうなんです、CT とか MRI とか、はいはいはい、あと腫瘍マーカーっていうのもあまり上がってなかったものですから、
マーカーもね、
多分子宮内の4センチの腫瘍だけでしょうという見立て で
子宮全摘、はい、
そうですね、子宮とあと付属の卵巣ですとか卵管を全部取る、
はいはい、それでまあそれだけ、まあ、たくさん取ってしまうけど取ればそれでまあ、がんは取り切れるでしょうという見立てで手術をしたんだけど、開けてみたら、腹膜っていうのは要はお腹の中の、内臓があるところ、まあ、全部ですよね、はい、お腹の中、お腹開けた時の内側の膜が腹膜ですよね。
そう、
そこにもう飛んでたと。
そうですね、
はい、いわゆる腹膜破手というやつですよね。そうです、
はい、押してたということです。はい、
結構、まあ、腹膜破手というとかなりまずい状況ということなんですけど、
聞いてますよね。
そうですね、
ご本人はそれはいつ知ったんです。その手術中は分かんないですよね、大騒ぎしてても、はい、
手術の後に麻酔が覚める時に最初に主治医の方がかけてくださった言葉が、
ええ、
水田さん悪いとこ全部取っといたからねって言われたんですね、
うんうん、
でその時に自分がこう麻酔を覚めながら、あれ私悪いとこ一つしかないよね、全部ってどういうことかしら、ね、みたいな、
うんうん、
それがあって、その翌日に主治医の先生に、うん、先生ちょっとさ昨日の話おかしいんじゃないみたいに問い詰めて、
うんうん、
そこで
問い詰めた
んですちょっと待って先生、本当は病理検査とか全部終わってから、そういう状態の話は聞くんだと思うんですけど、もうその言葉がどうにも引っかかったので、
そうですよね、はい、
問い詰めたら、いやね、実はねお腹の中に他にも飛んでたんだわねっていうお話でした、はい、びっくりでした。
びっくりどころじゃないですね、
はい、もうそれこそその時は主治医の先生に泣いて、どうしてなの、はい、言ってることと話が違うじゃないみたいに、はいはい、かなり泣いて結構問い詰めました、はい、
はい、気分的にはどうです、大丈夫でした、落ち込んだりとかは。
落ち込む、怒りでいっぱいだった。今考えれば、
落ち込むというよりも怒り。
そうですね、とても理不尽な話で、自分ががんになっていることなのに、なんか多分その時は主治医のせいにしてこの子とても苦境を乗り切っちゃえみたいな、多分そういう気持ちに、
怒り、ね、
そう、主治医に対する怒りをぶつけることでなんかこう気持ちをなんか保持してたよ。なんか主治医はよく耐えてくださったなって今ではすごく感謝してるんですけど、
そうですね、これはまあ手術してちょっと状況が思ってたのと違ってたっていうのはある程度まあ、仕方ないって言ったらあれですけど、まあ、今の医学の限界ですから、別にねお医者様がちょっと見立てを誤ったという、まあ、なんていうんですか、 不可抗力なんですね、
う
ん、
そうですね。
ですけどその主治医の方とはその別に喧嘩別れしたとかそういうことじゃないんですねその後もずっと見ていただいたんですよね。
はい、見ていただいて、そうだよね、あの時水田さん怖かったよって言ってくださるような、はい、本当に良好な関係を、はい、持たせていただいております。
はい、はい、そうしますと、まあ、腹膜播種があったということは手術ではその目に見えないがんは取り切れてないということになりますから、はい、また治療が続くということですか。
はい、はい、そうです。その後抗がん剤を6クール、うん、はい、6回受けました。はい、
はい、うん、それは入院なさったままで。
そうですね、うん、一度退院して、はい、とにかく手術から1ヶ月以内に抗がん剤をスタートさせることが、はい、最良なので。
あ、そうなんですか。
1ヶ月以内にスタートさせようっていう、うん、主治医の強い勧めで、うん、ちょうど1ヶ月後ぐらいに入院をしました。
また入院して、
はい、抗がん剤のための入院を、はい、しました。
そのままドッグですか。
で
1回ずつ入院したり。
そうですね、1週間入院して、うんうん、予定では2週間間を自宅療養して、うん、また1週間入院してっていう予定の抗がん剤でした。
うん、なるほどね、はい、かなり大変な状況ですよね。うんうん、
そうですね。
ゆきさんどうですか。
はい、いや本当にね大変で、先ほど伺ってお子さんが2人、男の子、
はい、そうです、男の子が2人います、
ね、見えるって言ってた。その時ってお子さんはどうだったたんかなって。
はい、実は上の子が浪人生で、下が高校2年生の9月に見つかったんですね。で手術が11月でして、もうとにかく自分の中では早く退院しないとこれは子どもの受験がっていう、もうその1年で、
はい、
入院したんですけど、抗がん剤をしなきゃいけないってことになったので、はいはい、
ね、
ちょっと大変でした。
大変でしたね。
ちゃんと協力してくれました。
う
ん、
そうですね、入院するときに、家事一覧表を書いて、はい、この日はあなたは何をしなさいっていうのを書いて。
そうなんですか。
素晴らしい。
全て家族に、うん、じゃあよろしくって言って入院しました。
まあ、
大変。水田さんこうなんて言うんでしょう、チャキチャキしてるというか、うん、あれですよね、ご出身もしかして関西の方。
はい、
そんな感じがします。
大阪で育ちました
そんな感じがねなんとなくしてきたんですけれども、
はい、
あ、なるほど、その持ち前のね明るさで乗り切ったという感じなんですけど、そうは言ってもその、腹膜播種ということはいわゆるステージでいうと4になるわけですね。
はい、ステージ4と言われました。はい、
まあね、ステージ4っていうと、一般的にはもう即末期みたいな風に言われたりもする、かなり深刻な状態ですけど、治療の甲斐あってということなんですか。
そうですね、うん、本当にもうどうなるかわからないので、はい、とりあえずその決められた治療を決められたようにやりながら、うん、
はい、
一日一日をなんとか楽しく過ごそうと思ったらここまでなんとなく来れたっていう、
もう7年ですもんね、
はい、
もうかなり7年経ったらかなり安心な感じです。主治医の先生はなんて言ってみる、
ですね、体がんの場合、結構9年とか10年目で再発される方も
今長いんですよね。乳がんもね、
そうなんです、
昔は5年とか言われてたけど今は10年ですよね。
7
年もうちょっと頑張ってというところですね。水田さんを見てて思うんですけど、明るく、まあね、手術の直後は落ち込んだとは思うんですけど、はい、その後は明るく過ごされたのかなと思って、
はい、
その明るく過ごすっていうことがやっぱりその、まあ極端なちょっと大げさな言い方をすると、ステージ4の末期がんからの奇跡の生還、そこにはやっぱ明るく過ごしたことがプラスになったのかなと思うんですけど、
そうですね、本当に自分が大阪の出身だからかどうかわからないんですけど、はい、笑うことがもともとすごく好きで、
はい、
すごく落ち込んだ時期、本当にもうダメだって思った時期いっぱいあるんですけれど、なんかその落ち込んだところからなんか気持ちがちょっと、でもずっと落ち込んでてもな、せっかく今日こうやって生きてるのに なんか損だよねって、大阪のおばちゃんよく損が嫌いって言うんですけれど、なんか損得で物事考えちゃいけないんですけれど、でもあ、なんか損だなって自分の中でふっと思って、
同じ一日過ごすならね、笑ってた方がね、
そうなんです、あ、得じゃないみたいに、そのなんか毎日その積み重ねできたような、遠い将来を考えるんじゃなく、一日一日とりあえず得な生き方をしようみたいな、
あ、一日一日をね、
なんかそう考えてきたら7年経ったっていう、あ、なるほど、そういう、はい、感じです。
あの、水田さん、お仕事はしてらっしゃったんですか？
はい、あの当時、はい、家でピアノを教えてました。
ピアノの先生で
いらっしゃる、はい、ピアノを家でちびちゃんたちに教えてました。
あ、じゃあ入院の間はちょっとお休みして？
そうですね、入院とあと抗がん剤と、でしかもその自分がステージ4だったので、再発がやっぱりの、あのリスクが高いので、はい、なかなか実はそのレッスンを再開することに抵抗がありまして、はいはい、再開してもまたこう、あの治療で休みっていうことが、あの生徒さんに申し訳ないっていう思いがすごくあったので、1年ぐらいはお休みして、
1年ぐらいお休みして、はい、
で、あの今まで見てた生徒さんに理由をお話しして、はい、あ、それでも見てくださいって言われる生徒さんだけを5年、それだけのレッスンを5年続けてきました。
5年間は、1年休まれて1年後に再開されて、はい、その時はその以前から見ていた生徒さんをずっと引き続き見ると、
ね、
はい、新しい生徒さんは取らない、
取らない形で5年は過ごしてきました。はい、はい、
なるほど。じゃあ今ももうその先生をなさってるわけですね。
そうですね、な、5年経っていいかな少しずつっていう思いもあって、はい、今はあの新しい生徒さんもちらちら、はい、あの来てくださるようになって、なんか気持ちの変化が、
はい、あ、やっぱり自分でもその新しい生徒さんを募集して取ろうっていうのはかなり自分の中では大きな変化だったわけですね。
そうですね、あ、その治療に入るかもしれないっていう、その不安より長く見れるかもしれないっていう気持ちに、やっぱ5年経ったら少しずつ変わっていったような、
なるほどね、
責任が持てるかなって、ちょっと長い将来、その新しく取った生徒さんにも責任が持てるのかなっていう気持ちに、
は
い
は
い、
あ、そこがね、一つ転換として一つあったわけです ね、はい、ですね、なるほどね、はい、いいお話をたくさんしていただいて、ね、はい、あ、そうですか。あのお子さんのお話はお伺いしましたけど、ご主人はあのどうだったんです？
主人ですか？
今なんかニヤッと笑いましたけれども、
なんだろう、
ラジオですけどニヤッと、はい、
主人はあの、はい、仕事が大変忙しかったので、はい、そうですね、なかなかその全面協力とはいかなかったですね。闘病生活の時もやっぱり仕事、こちらも仕事が第一なので、なかなか頼れないっていう思いがこちらにもありまして、あの手術に入る前の検査とかも全部一人でこなしましたし、
はい、
もうあの手術に立ち会ってもらって、でその翌日から主人は出張が入ってたりとかして、もうあの、はい、
まあ、仕事もね、その大事なのは間違いなく仕事も大事ですからね、そこでいきなりもう会社辞めてずっといるよとか言われても、それはそれでちょっと困りますからね。まあ、ご主人はご主人でね、お仕事を、あの僕は男の立場で言わせてもらうと、男っていうのはそういうね、病人が出た時とか、あとあのよくテレビでね、お産出産の時に男はすることがないとかよく言いますけど、そういう時は本当に男はね、役立たずですよね。何にもできないね。あのまあお仕事でいなかったっていうことですけど、もしいて、家にいて、じゃあ入院の支度してよって言っても多分できない。
そうですね、
ですよね、はい、何がね、どこにあるかも分かんないですから。
確かに確かに、
はい、そういう意味では、まあ、女性のね、あの闘病生活は大変ですよね。主婦業がどうしてもね続きますからね。
そうですね、
はい、ゆきさん、どうですか今までのお話聞いて。
だから本当ね、あの今言われた主婦って大変私自分に置き換えても主婦って大変だみたいなね、病気になっちゃうと本当に、
そうですね、なんか病気になっても 家族のことを思いながら、
うん、
でもそれをね、
うん、
その家族のことを思うから頑張れるっていうところもね、ありますよね。
逆にそうですね。ね、
自分がこれでこうへこたれちゃいけないみたいな。
そうですね、やっぱりやることがあるからね、すべきことがあるからね。
そうですね、
うん、あの今日ね、あの、うん、病気の、ことだけを言うと、うん、やっぱり子宮体がんでもうステージ4まで行ったということで、
うん、
かなり深刻な感じなんですけど、うん、この今日ここまでのラジオの感じ雰囲気はそういう雰囲気でなくてでもそれってね、素晴らしいことだと思うんですよ、
うん、
あんまり他の、ね、メディアと比べちゃいけないですけど、やっぱりね、いろんなテレビなんかでがんの、ね、患者さん取り上げるときはどうしてもこうなんかちょっとお涙ちょうだいみたいな風に持っていっちゃうんですけど、もちろんね、水田さんね、ステージ4からもう本当にね頑張ってここまで来られたことは本当すごいんですけど、そのすごいですけど、だからその暗くね、喋る人も泣いて聞く人も泣いてみたいなことじゃなくてね、元気を出してね行くっていうのはすごいいいことだと思います。水田さん、他に何か言っておきたいこととかあります？何か考えてきていただいたんじゃないですか？
そんなノートにいっぱい書いてありますが、
そうですね、今日の
ネタバレをされても
今日の準備のためにノートをたくさん書いてきていただいたんですよね。
いえ、いや、ないです。本当に私の場合はちゃんとがんときっちり向き合ってっていうより、その場その場をなんとなく楽しいことを考えて乗り切ってきたので、なんか自分でよく主人と振り返ると、ヘラヘラっとヘラヘラっと乗り越えられたんだねみたいに主人も言うんですが、
それはあれですよね。このラジオで僕前ね言ったことありますけど、頑張らないっていう話をしたことがありますけど、はい、僕もね、その自分のがんになった時にもうがんと向き合うなんてとんでもないという気持ちで、まあだから僕はもう自分のがんと向き合ったことは一度もなくて、常にこう逃げる方へ逃げる方へ、もう2つの道があって、辛い道と楽な道があれば迷わず楽な道、それが当然正解ですよね。そういう気持ちで、水田さんもやってきた。
そうです、全くその通りです。ひたすら逃げれる道があるなら逃げましょ
う。そうですよね、当たり前ですよね、
はい、楽な方へ。
こんなまとめでいいのかなという感じですけど、こんなね、楽しい話を水田さんに今日はお聞きしました、はい、水田さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。